まーす。
いや、いい夜ですけどね。大魔王でございます。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきますけれども、前回でしたっけ、こんばんはと言いながら昼に収録してましたが、今日はおはようございますと言いながら夜に収録しております。まあ大変眠くてですね、まあ寝てはいないんですけれども、なんかぼつぼつとテレビ見たりしてぼんやりしてて、結局遅い時間になっちゃいました。今もう1時40分ですね。家帰ってきたの11時過ぎぐらいだったんですけどね。ヤバイバラとか見てましたね。はい、元ベイビーレイズジャパンの高見さんが出ている番組の録画をちょろちょろ見たりしておりました。はい、ということで暑いね。暑いわ、本当に暑いですね。これ5月だよ、まだ。まだ5月なのにこの暑さはきついな。北海道が何、ほぼ40度近い、39度とか出たらしくて、猛暑日を超えて、これ40度超えると何になるんですかね、あれ。夏日、真夏日、猛暑日と言って、その次は何かっていうのを決めてないと思うんだよね。40度出て初めて気象庁が決めるんじゃないかと思うんですけど、それも北海道ですよ。ねえ、何、フェーン現象とかいうやつですか？フェーン現象って何なの？普通はこう北の方が涼しくて南の方が暖かいって、まあ基本中の基本じゃないですか。北半球の基本じゃないですか。日本というそのクラスのね、その規模ではなく、いわゆるその北半球という規模の中の常識として、北の方が涼しいよ、南の方が暖かいよっていうもんじゃないですか。それを覆すような北海道の39度、フェーン現象って言われても、何ですかフェーン現象って、全然わかんないですけどね。まあでも39度で、しかも男性の方2人ほど、まあ詳細はわかんないですけれどもね、熱中症らしい症状でお亡くなりになってるということで、いやー、5月ですよ、何遍も言うけど。6月でさえないんですよ。7、8、9ぐらいですよね。10月ぐらいまで暑いっていうのはありますけど、5月でこんなに暑いっていう、5月の末でですよ。T シャツと短パンで全然平気というか、むしろ暑いという、そんな感じになるっていうのがね、もう信じられないなと思うんですけれどもね。眠い。まあ、今日ね、ライブ2本ほど見てきたんですけど、大阪で。なんでこんなしんどいんだろう、眠いんだろうと思ったらね、昨日は東京にいまして、夜中バスで帰ってきて、帰ってきたのが朝7時ぐらい、京都ですね。まあ、いつもバスの中ではがっつり寝るんですけど、まあ、その後寝てないで、そのまま車運転してライブ見に行って、日本見て車運転して帰ってきたので、そりゃ疲れるよね。しかも結構激しめのライブだったんですよ。2本目、夕方から夜のライブがね。まあみんながぐわー暴れてるのには参加しません。壁際を取って、壁際で極力そういう人たちにはこう関わらないようにしてるんですけど、まあそれでもやっぱりどうしてもその激しさの中で巻き込まれる感じがありまして、まあ疲れも出てるのかなと思ってね。明日は泊まりの仕事だけ。泊まりだけなんですよ。昼間はもう何の仕事もなくて、久しぶりにグッタイムミュージックを、収録しますが、それしかないので、まああとはゆっくりしたいなと思っております。そんな大魔王のお風呂ラジオ、5月なのに真夏のような暑さ、お風呂ラジオも熱く参りたいと思います。
大魔王
お風呂ラジオ。まあ暑い暑 暑いっつってもね、全然テーマは暑いと関係ないんですが、今回のテーマが全自動っていうね、お風呂ラジオには珍しく非常にわけのわからないテーマなんですが、まあ全自動ということでちょっとしたい話があったので全自動にさせていただいたんですが、ちなみにうちの洗濯機は全然全自動ではありません。全然全自動ではないみたいな。本当に全然全自動じゃなくて、まあ一層式ですけどね、さすがに。もう二層式を卒業してからはかなり、もう30年ぐらい経つんじゃないですか。でも一層式ですけれども、乾燥はついてないですね。でも入院中に思いましたけど、乾燥までついてる全自動の洗濯機でね、まあ有料なんですけど、コイン入れて、何度か、2回ほどかな、自分で洗濯したの。もう大体家族が持って帰ってくれてみたいな感じなんですけど、まあどうしてもちょっと洗濯したくて、二度ほど洗濯したんですが、乾きませんね、あれ。全然。都合2時間ぐらい乾燥機回したのかな。結構、まあ最新っぽい。まあ、わかりませんけどね、僕は全自動の洗濯機に詳しいわけでもないし、家電芸人でもないので、今時のものなのか、10年前のものなのか、20年前のものなのかわかりませんけど、いわゆるドラム式洗濯機っていうやつで入れて、洗濯はまあ3、40分一緒ですよね。普通にね、一層式と変わらないんですが、その後に100円入れて40分かな ?4、50分。で、もう100円入れて4、50分。2回回してもね、全然乾いてないんですよね。すごい量あるわけじゃないですよ、僕。だって入院中だから。あれはね、役に立つのか。しかもあんだけ電気代使ってですよ。かなり電気代使って、役に立たないんじゃないかなと思って。多分うちの家でドラム式洗濯機が導入されることはないんじゃないかな。まあ部屋干しは嫌だと。やっぱり乾燥機ないとダメだよみたいなこともあるけど、電気の乾燥機は時間かかりすぎて乾かないんじゃ意味ないし、かといって部屋干しは臭くなるし、まあうちの家はこの今入っているこのお風呂スタジオの真前がですね、まあ干し場なんですよ。外に洗濯機もありまして、干し場なんですけれども、まあいわゆる透明トタンが貼ってあるので、まあ完全な透明じゃないですけどね、半透明のトタン屋根なので、もう中なんですよ。まあそれで風はそこそこ吹くように隙間は空いてまして、まあそうですね、想像していただくのは西武ドームみたいな感じ。完全に覆われているわけではなくて、隙間が空いているので冬寒く夏暑いみたいな、あんな感じを想像していただければ、ほぼ外干しで、でも雨は降られないという、そういうところに干してると、もうドラム式全自動洗濯機というものに何の憧れも持ちませんね。はい、皆さんのところはどうなんでしょうか。洗濯機回して乾燥機も回して、ああ乾いてないからもう一回、ああ乾いてないからもう一回、じゃあ。全然全自動の意味が、全然全自動の意味がないじゃないですか。僕の中ではない気がするので、なんか、もったいねえな、全自動つっても、と思う今日この頃ですが。まあ、自動のもの、本当にこう自動でやれるんだっていうものをね、二つほど発見したんですよ、今週。まあ前々からラジオとかでは言ってなかったと思うけど、愚痴のようにこう言ってたのが、コンビニのコーヒーですよね。缶とかそういうペットボトルとかのコーヒーじゃなくて、いわゆるまあセブンカフェであるとか、なんか街角カフェであるとか、まあいろんな名前がついてると思いますわ。ローソンさんも、セブンイレブン、ファミリーマート、ミニストップ皆さんやってると思うんですけど、まああれで、いわゆるレギュラーサイズのコーヒーを買っておきながら、入れるときにラージボタンを押して、で、それどういうことやねん、金払えって問答になって捕まっちゃった人っていう。で、2、3日お泊まりになったそうですよ。もう、 裁判とかになってるわけじゃないから、拘置所とかじゃないと思うんですけれども、まあ、いわゆる警察署の中に、こう、留め置かれる檻の中に、数日間入れられたんでしょうね。でも、まあ、素直に金払っときゃ、そんなことにはなってないんじゃないかと思うんですが、まあ、詐欺扱いだったんだと思うんですよ。まあ、そんなものね、別に、まあ、言えば、コップを入れたら、これはラージのアイスだな。これはレギュラーのアイス、レギュラーのホット、もしくは、あ、このカップはカフェオレのアイスだなとかまで分かればいいじゃない。機械の方で。もうそれしか出ないようにしておけば、もうわざと間違えて多く取ろうという人にも有効だし、まあ僕らよく間違えるんですよ、あれボタンを。まあ、夏は暖かい時は、だいたいラージのアイスなんです、僕は。で、冬場になるとホットのラージですね。大きいホットを2杯ずつ買うんですよ。でも、たまたまその時はレギュラーを買った時に、間違ってエロをしちゃったりとか、まあ逆もあるわけですよ。大きいコップ買ってたのに小さいボタンを押しちゃったりして、うわ、損したわ、みたいなこともある。だからもうコップで認識させてさ、自動にすればいいじゃんと思ってたら、とうとうセブンイレブンが新しいのを導入していました。今のところ2件、3件ぐらい僕発見しましたけれども、まあ、もう液晶になってるんですよね。ボタンがない。で、コップを入れて蓋を閉めると、ラージのアイスってもう出ちゃうんですよ。表示されちゃう。あとは、スタートボタンを押すしか僕らにはできる方法がない。それを、ホットの方にしたり、アイスコーヒーのレギュラーにしたりすることができないわけですよ。まあ、間違えることもないし、わざとたくさん、まあ言えば得ようとしてたのも、まあ防げるわけですよね。で、今のところ、カフェオレの方は、どうもその機会にはなってないらしいんですよ。わかんないけど。だからカフェオレ、これカフェオレが一番ね、250円とかするわけだ。普通のコーヒーだったら100円、120円で済むところが、カフェオレにした途端に200円以上になってくるわけ。だから、同じコップの大きさで入れれるもんだから、入れる場所が違うんですけどね。だそれも、もし全自動のものができたら、詐欺る日。こともないし、間違えることもなくなるわけだから、もうそうなればいいなと思って、ああ、とうとうこういうことやるな、やっぱりセブンイレブンが先だなと思いましたね。うん。入院してる時にね、その病院はローソンがあって、で、ローソンのコーヒー、僕本当はセブンイレブンの方が好きなんですけど、ローソンのコーヒーを結構ボトルに入れて、病室で、まあ、アマゾンプライムビデオを見ながら飲んでたりしたわけ。で、隣のおばちゃんがね、全然出ない、壊れてんのかしら、みたいな。ボタン押してるんだけど、パッパッてこう触るよ。で、これ、どうにかなりません、みたいなことで聞かれたので、僕、これですかっていうボタンをね、グッて押したら普通に出ましたね。だからほとんど触る、タッチ、みたいな感じ、グッと押し込まなくても、タッチでいけちゃうと思ったわけですよ。そのおばさんは。だけども、グッと押したら出る。すごい、なんで出えへんかったんやろって言うから、いや、グッと押していただければ出るみたいですよって、一応言っときます、したけど、そういうのも回避されるわけじゃないですか。もうなんならボタンを押さなくても、コップを仕掛けて、蓋閉めた時点でバッと出てくるようなシステムでもいいと思うんですよね、あれね。だから間違えることも詐欺られることもない。そのために正しいその商品開発というか機械の開発に時間とお金がかかるっていうのはもうしょうがないよね、商売だからね。まあ今出てきたってことはそういういろんな事例があって間違ったり人悶着あったりそういうので、開発したんだと思うので、まあぜひぜひカフェオレとかも、もうなんならバーコードとかつけてったらいいわけですよ。そことかに QR コードとかがポンと、その QR コードで何かわかれば、 氷が入ってる同じ形状のコップだけではカフェオレ、カフェラテと普通のブラックコーヒーを分けられないのであれば、コップ一つ一つに QR コードを、書いて、その QR コードを読み取らせるようなシステムにすればいいんじゃないかなと、そんな風に思った次第でございます。つまんない。まあ、セブンイレブン、コーヒー飲む人も飲まない人も、一度見に行ってください。もしかしたらその近所のセブンイレブンはまだ導入してないかもしれませんけれども、液晶パネルになってて、仕掛けると、ホット、コーヒー、ボタンオンみたいな機械が導入され始めてるので、まあ、絶対いいことだと思ったりしております。
はい。
んで、もう一点の前に一つ思い出して、まあ、いろんな各番組でもこの話前からずっとしようと思ってたのに、いつも収録が始まると忘れちゃうことを一つ目。駅とかのトイレ、駅に限らずですけれども、ウォシュレットの、もしくは水を流すボタンっていうのは、だいたいこうボタンプッと押すと、ピピーとか言って、で、液晶で強さとかが、こう書いてあるものが、まあほとんどじゃないですか。まあつまりそこには電源が必要なわけね。電源が必要なんですよ。だって液晶もつけなきゃいけないし、電波も送らなきゃいけないから電源が必要なんですけど、皆さん見たことあるかわかんないですけど、特に駅に多いんですけどもね、結構銀色が多いですね。銀色でそのボタンが一個一個なんかわっと出てる。なんか、なんていうの、立体感のある物理式みたいなボタンのやつあるんですよ。押すとピーじゃなくてカチャッカチャッって音がするやつ。あれはね、まあ、すごいシステムで、あれ考えた人偉いなと思うんですけど、あれは実は電池いらないんですよね。まあまあ、まるで電池がいるように思うんですけども、カチャッカチャッっていうあのボタンを押すので発電してるんですって。なんかカチャッカチャッって、まあ、2回押せば2回発電するわけ。まあ、そもそも電波を送るぐらいの微弱な電波で良いのならば、それぐらいでいいんですよ。まあ、だって単三電池とか入れても、本当数年単位で持つじゃないですか。まあ、それぐらい電池が持つんですよね。まあ、リモコンでもそうですよね。トイレのんじゃなくて、リモコン、テレビのリモコンとかも一度入れたらなかなかなくならないのに、なくなった時には手元に電池がないっていうのが、テレビのリモコンの基本だと思うんですが、そういうのじゃなくて、自ら発電をする、ボタンを押したり。だから、あれでうまく動かない時ってあるんですよ。カチャって押しても、なんかうまく水も流れないし、ウォシュレットも出てこないっていう時は、何か別のボタン、止めるのボタンでもいいですから、カチャカチャ押してください。それで発電しますんで。結局微弱なものしか発電してない。一回分は一回で、多分発電分で賄えて、それでちょっと余剰が出たりするんだと思うんですけど、まあそれもほっとくとなくなっていくじゃないですか。勝手に空中放電して。で、放電しちゃってなくなった場合は、止めるとかのボタンをカチャカチャ押すと、もう一度発電して蓄電するので、その蓄電で、何、ウォシュレット出したり、水を流したりできるということなので、いやいや、すごいですよ。電池入ってると思ってました。そもそもなんであんなにごっつい形になってるんだと思ったら、そういう理由があったそうでございますよ。はい。まあ、これ何年も前から。特に貴族のたしなみで話そうと思ってたんですけどね、結局今まで一度も多分話題にしてないのでここで話しておきました。そしてもう一個、全自動の話題なんですが、最近どこでしたっけ、弥生県でしたっけ、なんかおかわり自由の定食屋っていうのが売りのね、弥生県町角屋、宮本むなしとか、おかずがパンとあってご飯が最初に、まあそんなに多めじゃなくて少量出てきて、その後は店のど真ん中ぐらいに設置されている大きい電子ジャー。このジャーから自分でご飯を釣りに行って、おかわりは何杯食ってもいいですよっていう、そういうシステムが結構確立してるんですけど、確か弥生県だったと思うんですけど、もうおかわりを自由にするっていうのは、おかわりしない人からしたら不公平感があるんじゃないか。おかしな話なんですけどね。 少なくしか食べない人からしたら、あの人いっぱい食べてるのに私の方を割引なさいと言うと。これは、そのサービスの方向性が逆なので、もともとその少量で680円とか決まってるわけだけれども、もっと食べたい人のためのサービスとしてご飯があるわけです。ところがね、まあ不公平感を持つ人もいるんでしょうけど、まあ実際のところは、まあ会社としておかわり自由のご飯がバカにならねえからなんとか理由をつけてやめたいんだと思います。で、なんか一応実験する店舗を決めて、まだご飯は多分どこの店もその実験してる店以外はおかわり自由のままだとは思うんですよね。で、まあその弥生軒の話ではなく、街角屋さん。街っていうのが田んぼの谷町の街じゃなくて、行人弁の方の街ね。に、ひらがなでカードって書いて。で、何々屋の屋ね。で、街角屋っていう定食屋さんがあるんですよ。で、ある時、先週金曜日ぐらいですかね。まあ、ご飯、朝のご飯を食べないと薬も飲めないですし。で、とりあえず仕事行く前にご飯ちょっと食べとこうと。で、モーニングの、なんだっけな、ベーコンエッグ定食的なものを食べたんだと思います。考えてみたら金曜日にベーコンエッグ定食を食べて、土曜日東京行ってガストでね、スカイラークグループガストでベーコンエッグセットを食べてですね、今朝バスに乗って帰ってきて、家でベーコンエッグを作って食べたんですよ。ああ、今気づいた。びっくりした。3日連続朝食は僕はベーコンエッグだったんですね。驚きましたけれども。まあそれはどうにも関係なくて、そのモーニングでちょっと安いんですよね。400〜500円でね。で、そこにまあ、そうですね、味噌汁を豚汁に変更したりとか、ミニサバをつけたりとかして、まあ600〜700円の朝食でした。で、まあでもご飯一杯ぐらいで良かったんですけれども、ふと見ると、ジャーが置いてあった場所にジャーがないんですよ。その代わりなんか大行な四角い機械があって、何かっていうと1357っていうボタン、まあ246っていうのも8もあんのかな、まあそれも数字はあるんですけど、テープで蓋をしてあってそこは押さないようになってて、1がもうほんの一口、3が小盛り、5が中盛り、7が大盛りですよっていうボタンで、下に茶碗をセットしてボタンを押せば自動的にご飯が継がれていくという、なかなか画期的なシステムで、まあ人に聞いたところによると、最近ここ一番屋さんとかね、もう測るじゃないですか。200グラムとか、500グラムとか、700グラムとか、いちいちこう、測りにかけなくても、ボタン何回で何グラムとか決まってるから、導入してる店も多いと聞きました。ただ、それは、まあ一応その厨房の中の話ですよね。結構ここ一番屋さんはオープンキッチン系ですけれども。まあそれでも中の話。で、今回は自分で押して自分で出てくるところを見るわけですけれども、茶碗に向かってご飯がね、ボト。ボトボトボトって落ちてきて、まあ積まれていくわけですよ。僕のインスタグラムに動画上げてあるんで見ていただいたらいいんですけど、この出方はちょっと見た目的に美しくねえなと。で、しゃもじでご飯ついで、で、多すぎたなと思って戻す人がいたりとか、で、しゃもじをね、こう、突っ込むときに、まだジャーの中にあるご飯に手が触っちゃう人とかいて、その不潔感をなくすために、清潔に保つために、その機械は導入されてるわけです。もうわかりますよね。毎日こう洗浄、24時間営業ですけれども、ちゃんと時間を決めてきっと洗浄もして、綺麗に保ちながらやってるんだと思うんです。ただ見た目が。まあ、正直、カレーチャーハンとかだったら、ちょっと食べれないくらいの、落ち方の見え方なんですよね。 これ白米だから、まあまだなんとかって感じですけど、まあそれでもね、僕まだ飲んだこと一度もないですけど、バリウム飲んだ後はあんな感じなのかと思うと、なかなかちょっと勝手な話ですよ。出てきてるのは清潔なご飯。あなたの手が触れることも、前のお客さんの手が触れることもないから清潔ですっていうのが、そのご飯の出し方なんですけど、見た目が美しくないっていうのは、まあ僕は平気ですけどね。それを想像してしまった瞬間に食べれなくなる人というのもいるのではないかと。全自動っていうのは、なんかそのさっきのね、洗濯機とかでもそうですけど、まあまあそういう、なんていうのかな、負の部分というか、しょうもない話ですけど、気を使ってくれてるところはそこじゃないの、わかってる。重々にわかってるんだけど、それだったら店の人がついてくれた方がいいんじゃねえかなとか思ってしまった次第です。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741、まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、芥川龍之介作品から脱却いたしまして、脱却って言ってもまた戻ると思うんですが、短い作品を別で見つけましたので、そちらを読もうかなと思っております。岡本かの子さんという方の愛という作品が13ページのこれ、今週はこちらでお耳汚しをしたいと思います。愛、岡本かの子。その人にまた会うまではとても重苦しくて気骨の折れる人、もう滅多には会うまいと思います。そう思えばサバサバして、別のこともなく普通の月日に戻り、毎日3時のお茶受けも待ち遠しいくらい待ちかねていただきます。人間の寿命にふさわしい嫁入り、子育て、老い先の段取りなど地道に考えても、それを別に年寄りじみた老け込み用とは自分でも覚えません。縫い針の目処に糸はたやすく通ります。畳触りが素足の裏にさらさらと気持ちよく触れます。木菊などを買ってきて牡蠣に行けます。その人にまた会う時には、なんだか予感というようなものがございます。ふと、ただこれだけの月日、ただこれだけの自分ではというような不満が覚えられて、バカバカしい気持ちになりかけます。けれども思えばその気持ちもまたバカらしく、こうして互い違いに胸に浮かぶことを打ち消す様は、ちょうど闇の夜空のネオンでしょうか。見るうちに赤の小粒と出たり、見るうちに人炭と出たり、せわしないことです。 スルーチきっとその人に会う機会が出てくるのでございます。出かけの時はやれやれまた重苦しく木骨の折れることとうんざりいたします。会ってみる目には思いのほかあっさりして白いものの感じの人でございます。ただそれにぬれぬれした淡い青みの感じが梨の花びらのように色を指しているのが私にはきっと邪魔になるのでございましょう。その人は体格の良い体をしゃんと立てて椅子に腰をかけ右膝を折り曲げています。いつもなんだかわからない楽器をその上に乗せて奏でています。普通にはほとんど聞こえません。私は母から届けるよう頼まれた仕立てのものを差し出します。その人は黙礼して受け取ってそばの机の上に置きます。そして手で指図して私をちょうどその人の真向こうの椅子にかけさせてまた楽器を奏で続けます。その人は何も言いません。細目にした間から穏やかな瞳を静かに私の胸のあたりに投げて楽器を奏でます。私の不思議な苦しみはこれから起こります。その人の中には確かに自分も溶け込まねばならぬ川が流れている。それをだんだん追って感じ出すのですけれども、その人は模造の川でこしらえてその表面にエナメルを塗り指で弾くとパカパカと味気ない音のする皮膚でもって急に鎧われ出した気がするのです。私の魂はどこか入り口はないかとその人の体の周りを探し歩くようです。苦しく切ない稲妻がもぬけの私の体の中を駆け巡り、ところどころ皮膚を通して無理な放電をするから痛い泡粒が立ちます。戸惑った私の魂は時々その人の唇とか額とかに向かっても打ち当たっていくようです。悪党に跳ね返される夜の蝉のように私の魂は滑り落ちては滲むような声で泣くようです。私は苦しみに耐えかねて必死と両手を組み合わせ、わけのわからない哀願の言葉を口の中でつぶやきますけれども、その人は相変わらず体をしゃんと立て細い目の間から穏やかな瞳を私の胸に投げたまま、ほとんど音の聞こえぬ楽器を奏でています。私の魂は最後にその人の胸元に向かって牙を立てます。噛み破ります。ふと気がつくと私は首尾よくその人の中に飛び込めて川に溶け合ったようです。川はもう見えません。私自身が川になったのでしょうか。なんだか私にはたくましい力がみなぎり、のどこへでも好き放題に流れていけそうです。明るくて強い匂いが突き上げるようなのです。もう私の考えには嫁入り苦労も追い先もないのです。今男の誰でもが私に触ったらじりじりと焼け失せて灰になりましょう。そのことを誰でも男たちに知らせたいです。なのにその人は元のまま静かに楽器を奏でています。ただ今度の私は大仏の中に入った見物人のようにその人を内側から眺めるだけです。楽器の音が初めて高く聞こえます。それは水のせせらぎのような楽しい音です。私はそこからまた再び元の自分に戻るのにはまた一苦労です。海山の寂しさを越えねばなりません。しかし私にとってこういう奇跡的な存在の人が世間では私の母の安い仕立て物のお得意様であって、現在製菓会社の下級社員で毎日ビスケットを市中に届けて歩き、月給金丸々円の方であるとはどうにも合点が行きませんです。という、お嬢様なんですかね、この方はね。まあ、恋に落ちてますよ、愛というタイトルですけど、恋ですよね。相手を包み込むというよりは、本当に恋焦がれている。しかもその恋焦がれてる相手に、まあ、身分的なこともあってそのことを伝えられないというようなことですかね。かなり情熱的な内容だったんじゃないかなと思いますけれども、奪い取るのが恋で、与え続けるのが愛と、 まあ、よく僕の話の中に出てくる恋愛症候群というタイトルの歌の中に出てくるさだまさしさんの、一編ですけれども、うん、奪いたいけど奪えないっていうのが恋なのではないかと。奪い続けることというよりも奪い続けるためにその前段階として恋があるんじゃないかなという気がするので、まだ愛には育ってない、うん、でもその奪い取るということさえもはばかられる、そんな立場の違いがあるんですよというようなお話なんですかね。結構切ないですけどね、うん、まあ今でもありますけど、その立場の違いみたいなのがね、うん、身分っていうのはなくなったのかな、なくなってないかもわかんないですけど、立場っていうのはありますよね、そんな気がいたします。はい、ということで来週はまた芥川作品に戻るかな、どうだろうな、またちょっと短いものを探しつつ、いろんなものを読んでいきたいと思います。大阪このメールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪舞台よ、トラックタイヤも扱ってるプロの店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか、いつでも素敵な天才があなたを待ってます、タイヤのことなら休憩をとって、もう暑いんでね、もうこういう暑い時期は夜だからまだマシっちゃマシなんですけれども、やっぱり休憩取らないとしんどいなと思いつつですね、やっております。前にも言いましたがね、もう肩が張って、うん、右腕なんかもすごく張っているので、もう本当に生活に支障が出るレベルではあるのですが、まあ手術の影響なんでしょうねきっとね、うん、結構しんどいなと思ってますが、まあそんな中で僕をいろんな現場とかも行きつつ仕事もやりつつね、うん、楽しく生きていきたいなと思っているので、まずはメールを読んでいきたいと思います。このお風呂ラジオ久々の方から、大魔王さん、リスナーの皆さんこんばんは、つよっちゃんですと、タイトル令和初メールということでね、令和によって初のメールいただきました。殺人的な暑さの今日この頃、東京遠征などされて大丈夫ですか？来週のアキラさん追悼イベントまで体調をお気をつけて、仕事入らなければぜひお伺いしたいと思っています。あれ土曜日でしたっけ、いや日曜日です、6月2日の日曜日、中津 B コードで、このアキラさんというのが僕が一緒にネットラジオをやっていた分かち合うラジオ音楽館の石川アキラ君、いつも、あれですね、 ドロータ工場という番組をショールームでやってて、最近 YouTube にね、2年前のものを一生懸命上げているんですけれども、そこの、店主というか、演主と言われてました。まあ、ギター弾きですね。で、まあ、一応社長さんとかもやってて、うん。で、そんな彼が、まあ、僕より10ぐらい若いって、かなり若いですけれども、若くして去年亡くなりまして、その追悼イベント。まあ、公式にはこれで最後にすると言っているんですが、そのプラセボのゆうひくんがギターを弾いて、石川明くんがやっていたバンドを復活させてやろうじゃないかということになっております。僕は僕で若千代ラジオ音楽館の CD を持って出かけようと思ってますので、石川明くんの肉声の入ったラジオの CD、よかったらぜひご購入いただければなと考えております。さて、全自動。あ、急にテーマに戻りましたね。先週仕事で電車で2時間ほどのところへ赴き、乗った電車がワンマン電車。あ、田舎なんですね。扉での、あ、駅での扉オープンがボタンを押す方式。半自動。現場からは以上です。まあでもあれですよ、JR のまんまの主要路線でもありますからね。全自動にもできるんですけど、ボタンを押してっていうのはありますが、まあ、僕ら子供の頃は、僕の近所の JR は、手動で重いのを本当に開けなきゃいけませんでしたからね。あれも自動にしようと思えばできるのかもしれないけど、だってね、走行中に開けられるような状況じゃ困るわけで、鍵はしっかり閉めてたと思うんですが、重いのを開けて重いのを閉めてましたね。まあ、あの頃は電化されてませんでしたから、まだディーゼルでしたよね。だから僕らはまあ、あんまり電車に乗る機会ないですけど、必ず乗り物用意してました。ディーゼルでね、すごいこう、軽油の匂いが回ってて、しかも夏場なんかクーラーも効かないしね、扇風機1個天井に吊るされてくるくる回ってるぐらいで、どんどん気分が悪くなるのが、もう、その当時の JR じゃないですね。国鉄の電車のイメージです。まあそういう意味で言えば、本当にこう自動化がされている。僕が子供の頃なんかよりはもういろんなものが自動ドアもそうですし、ああいうものも全部この30年40年の中でどんどん伸びていったものだと思うので、そういう意味ではすごいなと思ったりいたします。だからご飯継ぐシステムもすごいんですよ。だからね、見た目がちょっとあれですけれども、はい、つよっちゃんありがとうございました。メールはそれ1個で、そうですね、質問箱等々をちょっと探してみますが、質問箱、新しいの来てるかな。結構ね、春郎くんへの質問なんかは来てましたが、キクラゲって海のもの、山のもの、山のものです。クラゲみたいな山のものだからキクラゲですからね。あれはね、キノコの一種だと思うんですけれど、あれは山のものですよ。車で滝蓮太郎メドレーをかけても、メドレーとか言う？滝蓮太郎さんで会話が盛り上がらないのはなんでだろう、なんでだろう、なぜだ、なんでだろう、これなんでだろう、なんでだろう、なぜだ、なんでだろうって言った方がいいの？その場合はこう後ろに音符とかつけていただくとね、わかりやすいんですけど、まあ、滝蓮太郎メドレーではちょっと盛り上がらないかな。今、滝蓮太郎さんで思い浮かぶの、全然思い浮かばないんですけど、工場の月とかでしたっけ？工場の月も思い浮かびませんね。メドレーって何曲作れるのかがわかんないですね。かなりの数は作ってらっしゃるんでしょうけど、まあ、童謡とかですよね、結局ね。糸おかし、そこと、そこはかと、すいません、噛んじゃいました。糸おかし、そこはかとなく大魔王、はい、ありがとうございます。友達付き合いを良くするにはどうしたらいいですかということですよね。 僕自体が友達非常に少なくて友達付き合いが非常に悪いので、何とも僕から伝えることはございません。現場からは以上です。そうですね、平田じゃなくてスーパーストロングマシンの子が、スーパーストロングマシンジュニアとしてセコンドに将軍 KY 若松を引き連れてドラゲーでデビューしたらしいですね。もっとも機械の子は機械という不分率があるらしく、プロフィールは謎に包まれていますが、まあお相撲の世界、まあプロレス、野球ね、まあサッカーとかでもそうですし、まあ世襲をしてるつもりはないんでしょうけれども、やっぱりこう息子さん娘さんとかが、まあ親を見て憧れてその職業に就くっていうのは別にスポーツに限らないですからね。いやいやの場合もあるでしょうし、生き生きとやる場合も、むしろ親が反対してる場合とかもあるでしょうけれども、まあ機械の子ですからね、マシンですから、マシンの子がマシンジュニアって誰かが作ったわけですからね。はい、まあ平田じゃないとは思うんで、マシンだと思うんでね、よくわかりませんが、まあでもそういうのを、なんていうのかな、誰でも知ってるそのキャラクターみたいなものをもう一度リメイクするっていうのは、今、なんていうのかな、ゲゲゲの鬼太郎の新シリーズまだやってますよね。ああいうのと近いと思うんですよね。今更ゴジラをまた、日本で新ゴジラ作って、そしてハリウッド版の CG 版ができたりとか。そういうのってやっぱり、まあリメイクはネタがないっていうのもあるけど、一話題作れるっていうのがありますよね。だからマシンの子はマシンでも、人話題が作れればいいのかなと思ったりはいたします。はい。まあ、あとは、大体、人生において大切にしてる価値観。あ、よくわかんないですね。生きてるだけで丸儲けですかね。そんなもんかな。ん？飛んじゃったか。これ、2番の。まあでも他の番組でも答えていると思うので、そちらの方も確認していただければと思います。質問箱書いた人がこの番組全部聞いてるとは思わないんですけどね。はい。はい。そんな感じです。まあ、ということで、そうですね。今週水曜日夜あたりにアイドリング推しメンラジオを久しぶりにショールームで配信しつつ収録したいと思っています。アイドリング一派のね、昔のことを今でも覚えてる人、今でもこう卒業生たちを追いかけている人はぜひともメールをいただければなと思っております。まあそうですね。最近こうメンバーの結婚式があったりとか、地上波にバンバン出ているメンバーがいたりとか、いろんな新規軸の方に進んでいるメンバーもいたりとか、非常になんていうのかな、頼もしい限りでございますので、その辺の話と、そして、いろいろ重大発表もございますので、ぜひとも水曜日の生配信で聞いていただければなと思います。もちろん、後ほどね、再編集してあげることにはなると思うんですけれども、ぜひとも聞いていただければなと思います。そして、6月2日日曜日、中津 B コードの方で、プラセボ祭りという名の、石川明追悼ライブというのがございますので、そちらの方もね、夕方からだったと思います。まあ、プラセボさんのツイートを確認していただければなと思うんですけれども、そちらの方僕も顔出しますので、よかったら、いろんなバンドが出ます。一定の価値ありだと思いますので、ぜひぜひ見に来てください。あとは何があったかな。まあ、ぼちぼちいろんな番組復活させておりますので、ぜひそちらの方も聞いてください。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はこの辺りでおいとましたいと思います。また来週会えることを楽しみに、お相手は大魔王でした。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの、北大阪タイヤの提供でお送りしました。